して、鈴木さん、戦勝研究所長の武田先生に感染症100年を振り返ってという題でご講演をいただきます。よろしくお願いします。
感染症フォーラム21が企画を開催されるにあたりまして、主催団体の大阪大学微生物病研究所から共催団体としてお招きをいただきました国立感染症研究所の方でございます。共催に加えていただきましたけれども、企画を見え全て大阪大学微生物病研究所にタッコにおんぶで西宮所長および運営に当たられました生田教授、堀井教授をはじめ関係の先生方に国立感染症研究所を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。共催団体として挨拶をするようにということを西宮所長からご命令がございました。しかもタイトルは感染症100年を振り返って、これを15分で話ししようということでございました。おそらくは何も手伝わなかったということの罰則をいただいたというふうに認識しております。かつて同じ研究所で同じ研究室で共に研究をした西宗所長のご命令ですので、100年を15分でお集まりの先生方に何らかのインプレッションを与えて持っていただけるように話するにはどうしたらいいか、いろいろ考えましてスライドを準備してまいりました。最初のスライドをお願いいたします。感染症はこの人ルイ・パスツールから始まったと私は認識しております。ルイ・パスツールがスワンネックのスライドで微生物の自然発生説の否定をしたのは1861年でございます。すなわち感染症は微生物によって起こるという当たり前の事実の出発点はわずか140年前ということになります。次のスライドお願いいたします。そして同じ頃活躍したこの方ローベルト・コッホが結核菌を発見報告したのが1882年になります。この結核菌の発見は世界に大きなインパクトを与えましたし、当時時の東京帝国大学医科大学でお雇い外国人教授として教鞭に当たっておられたベルツは3月23日のコッホの結核菌の発表を受けて6月には学生に講義をしている講義録が残っております。でコッホが病原菌の発見の最先端に立って、そして結核菌の発見をし、翌々年、正確には翌年、コレラ菌の発見をしています。次のスライドお願いします。1883年にコッホがエジプトのアレキサンドリアで大流行しているコレラの流行調査、原因菌調査に当たった時のコッホの記録を森鴎外が訳した文章がございます。ドイツ帝国のコレラ検索委員が帝国衛生衛門の一役員たるゲハイムラーと医学士ローベルト・コッホの共同にてベルリンを出発せしは1883年8月16日なり、汽車は階段の中走りて17日より18日に渡れるよう夜イタリアのボローニアに達したり、地中海を渡ってアレクサンドリアに向かったコッホ調査団はアレクサンドリアでコレラ菌の発見をすることができませんでした。次のスライドをお願いいたします。船でインドに渡りましてカルカッタに到着したのが12月初旬、そして今も現存する今もカルカッタ大学医学部の建物として使われている、すでにこの時あった大英帝国が植民地カルカッタに作ったこの医学校の奥まった部屋で12月の中旬コレラ菌を発見しております。でこの辺りから感染症が医学の進歩の最先端に立ったということができます。当時は病原菌の発見をもって医学の進歩が語ることができた時代であります。次のスライドお願いします。コッホは12月の中旬カルカッタで コレラ菌を発見して、さらに数ヶ月滞在し、一行がベルリンに帰りしは、1884年5月2日にて、京を出てより8月の後なりきとなっておりますが、約8ヶ月、カルカッタに滞在して、エジプトからカルカッタに行き、カルカッタでコレラ菌を発見しているのであります。次のスライドお願いいたします。コッホの結核菌、コレラ菌の発見を受けて、日本政府は北里柴三郎先生をドイツに送ります。北里先生がコッホの門下生になったのは、結核菌の発見の4年後、1886年になります。足掛け6年間、ベルリンでコッホの下で研究した北里先生は、大変素晴らしいと申しますか、確たる業績を残しておられます。次のスライドお願いします。その最たるものは、ジフテリアと破傷風の高血清療法であります。ドイツメディチンリッシェ・ボクヘンシュンフト、1890年12月4日号に出ておりますが、この破傷風とジフテリアの高血清療法は、うちに共同研究者といいますか、この論文はもう少しピントを合わせてみてください。フォン・ベーリングとトキオから来た北里による論文であるということが明記されておりますが、これは後にフォン・ベーリングが1903年にノーベル賞を受賞する大賞論文になっております。で、この文章の中、この論文の中で、北里先生は破傷風の高血清療法の分担し、それを受けてフォン・ベーリングがジフテリアの高血清療法をしておるということが明記されておりまして、北里先生の部分が約3分の2、フォン・ベーリングのジフテリアの部分が3分の1という論文であります。感染症を考えるときに、この高血清療法、さらにそれから進んでいったワクチン、これが一つの大きな主流であると思いますけれども、その主流が、主流と申しますか、その流れが十分に機を熟す前に感染症に関する世間の、あるいは世界の考え方が変わってきたわけであります。したがって、高血清療法、ないしはワクチンの開発ということが、現在に至るまで感染症研究の主流であるとは言い難いと私は考えます。次のスライドで。北里先生は6年の滞在の後、東京に帰りまして、芝に伝染病研究所を作ります。これが我が国の感染症研究のメッカになります。次のスライド。そうして、帰国後、すぐ、香港で流行いたしました、ペストの調査団に加わりまして、青山院通先生団長の調査団に加わりまして、香港でペスト菌を発見するのが明治24年、1894年であります。これはランセットに出た、The Plague at Hong Kong という北里先生の論文でありますけれども、残念ながらこれは、プライオリティを取ることができておりません。1週間後にパスツール研究所のエルザンが同じ香港で発見したペスト菌の発見がペスト菌発見のプライオリティとなって、ペスト菌のジーナスネームはエルザンの名前を取ってエルシニアとなっておりますが、しかし歴史的にはこの北里先生の論文がペスト菌の発見と私どもは認識しております。次のスライドお願いします。当時大米新聞に載った香港のペスト病棟であります。次のスライドお願いします。あるいは香港市街焼き払いの惨状というふうな写真が残っておりまして、ペストが出た場合の防疫の最有力ないしは最も効果のいい方法は、患者が出た家を焼き払うという対策であります。次のスライド。同じ頃、北里先生の弟子志賀清先生の活躍があります。仙台の高等大公園の片隅に志賀先生の銅像があります。その脇に顕彰碑があります。次のスライドお願いします。先生は1870年12月18日仙台市に生まれた。1896年東京帝国大学医科大学を卒業、直ちに伝染病研究所に入り、北里柴三郎を博士に師事し、1897年志賀赤痢菌を発見する、時に年27と。東京帝国大学医科大学を卒業した翌年、 時の東京府で大流行しておりました赤痢の病原体を発見いたします。次のスライドお願いします。その論文は明治30年12月25日号の細菌学雑誌に志賀清先生短命で、ここから二十数ページにわたって発見論文がございます。この志賀先生の論文の前文を北里柴三郎先生が書いておられます。次のスライドお願いします。それは本邦における赤痢病流行の状況を察するに、明治の初年にありとは1年間の患者数近々1000人内外に過ぎ去りしが、年を追うに従い残々増加し、近年にありとはその最も大きは十数万人を算出するとなっておりまして、明治30年当時赤痢は我が国で患者数が十数万人ということでございます。次のスライドお願いします。その頃のコレラの流行状況の統計がございます。明治30年の2年前明治28年患者数5万5000、死者数4万、あるいは明治19年15万、死者数10万というふうな感じであります。これは残っておる統計でありますが、年によると死者数の方が患者数より多いというところもございますので、信頼度は別といたしましても傾向はお分かりいただけると思います。次のスライドお願いします。こうした状況を受けて明治30年に制定されたのが伝染病予防法であります。伝染病予防法という法律は、今赤痢とコレラとペストでお話ししたような状況のもとに作られた法律であります。したがってこの法律には患者の家を焼き払うということが条文に書き込まれておりますし、その場合の違反した場合の罰則は20円というふうな条文がございまして、それが先ほど中谷課長のお話のあった新しい感染症法のできる一昨年まで現行法として残っておったのであります。ともあれ感染症の研究における病原体の発見という、主として病原細菌の発見というところでは、我が国の学者の功績は非常に大きいものがございます。美研の創設者谷口天智先生が素行症スピロヘーターを発見されたのは1915年でありますし、大阪大学学長を務められた今村荒尾先生がつつが虫病リッケチアを発見されたのは1930年であります。次のスライドお願いします。次お願いいたします。同じ頃野口英世の活躍がございます。これは師匠フレクシナーであります。フレクシナーは赤痢菌、 B 群赤痢菌の発見者であります。野口英世がアメリカに渡ってペンシルベニア大学のフレクシナーを頼ってそこで研究し、次のスライドをお願いいたします。そしてフレクシナーはロックフェラー研究所が出てきた1901年ロックフェラー研究所の所長としてニューヨークに野口英世を連れてロックフェラー研究所に移ります。1901年に創立されたロックフェラー研究所は、ロックフェラーが息子が肺炎で亡くなったことをきっかけとして伝染病研究所として設立されたものであります。当時ドイツにあった伝染病研究所、あるいはパスツール研究所を模してニューヨークにロックフェラー医学研究所を作ったのでありますが、13年この研究所にエイブリーが加わります。分子生物学の最も乱小の研究をしたエイブリーがこの研究所に加わって以来、肺炎双球菌の型変換を DNA で説明して以来、ロックフェラー研究所は伝染病研究所から分子生物学研究所へとギアチェンジをするわけでありますけれども、当時の20世紀の当初の世界の主たる研究所は伝染病を対象にしたということになります。次のスライド。野口英世博士はロックフェラー研究所に在籍中、大変立派な感染症の研究をされております。南米のオロヤネツの病原体の発見、そして梅毒スプレヘーターの研究、特に脳梅毒が梅毒スプレヘーターによるという研究は大正4年の帝国学士院恩師賞の受賞対象になっております。次のスライドお願いします。でこうして感染症研究が、一つには病原体の発見、一つには高毒素 血清療法ないしはワクチンの開発の研究として進みつつあるときに、その感染症研究の流れに大きく影響した人がこの人、アレクサンダー・フレーミングであります。フレーミングがペニシリンを発見したのは1929年。次のスライドお願いします。ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・エクスペリメンタル・パソロジーに出たフレーミングが最初に対象としたプレートでありますが、青カビの周辺のブドウ球菌のコロニーが存在しないという現象からペニシリンを発見し、これが実用化されたのは第二次世界大戦の最中でありました。そして戦後はペニシリンから始まった抗生物質の続々と次々への開発が細菌感染症は制圧されたという認識につながっていくと考えられます。ペニシリンの発見ないしは抗生物質の発見は言うならば医学の成果で、大きな成果であるという好の面もありますけれども、感染症に関しては感染症は制圧されたという認識を医学界にも、あるいは一般の人にも与えた財の面があると私は認識しております。そうした中、昭和25年仙南地方でシラス中毒事件が起こって、次のスライドお願いします。このシラス中毒事件の報告書が昭和25年11月13日に大阪府衛生部から出ておりますけれども、次のスライドお願いします。このシラス中毒事件の原因菌として腸炎ビブリを発見したのは反対事件、藤野常三郎先生であります。私は昭和35年に大阪大学医学部を卒業して、藤野先生の下で下痢のあるいは細菌学の研究を始めましたが、美濃先生が私どもに話した中で、腸炎ビブリオの発見が世界で認知されるのに10年かかったということをぼやくのではなくて、学問には旬が、学問には流行がという言葉で繰り返し私どもに話していただきました。あまり世間で認められない細菌学の研究をしている若い者を逃がさないための言葉ではなかったかと思いますけれども、しかし学問には旬がある、学問には流行があるということは、言葉は極めて含蓄深いものがあります。次のスライドお願いします。それから数十年経って1996年クリントン大統領が科学技術会議に21世紀の世界の人々の健康を考えるために何が必要かということで感染症を取り上げ、科学技術会議に21世紀の感染症に関する意見を諮問いたしました。その答申の中で最初に使われた言葉がエマージング・インフェクシャス・ディジーズという言葉であります。焦点がありますでしょうか。このエマージング&リエマージングインフェクシャスディジーズという言葉は当時のアメリカにとっても造語であります。新しい言葉であります。そして1996年の4月、東京でクリントン橋本会談が行われた時、この首脳会談のコモンアジェンダのタイトルの一つとしてエマージング&リエマージングインフェクシャスディジーズが取り上げられ、これを記者発表するために外務省の方々が考えられた日本語が新興・最高感染症であります。このスライドは WHO が1996年に作ったスライドを拝借しておりますけれども、 WHO は1996年の標語にエマージング・インフェクシャス・ディジーズ、リエマージング・インフェクシャス・ディジーズを取り上げ、エマージング・インフェクシャス・ディジーズとは何ぞやという定義を行っております。1996年の時点で過去20年間に新しい感染症として認識されたものをエマージングインフェクシャスディーズとしようと、そうして数えてみると30に余るものがありました。その主なものをこの世界地図の上にプロットいたしてありますが、一番古いのは1976年のフィラデルフィアで起こりましたレジオネラ症、あるいは1981年の6月に5月でしたか、ロサンゼルスで最初の患者が見つかったエイズも当然エマージングインフェクシャスディジーズになりますし、O157 は1982年オレゴン州で発生したことが最初になっております。ともあれ時代が変わったということになります。 昭和25年、日野先生が発見した腸炎ビブリオが世界に認知されるのに10年かかりましたが、今や新しい感染症は即刻世界で認知されます。このフォーラムでもマレーシアの先生がマレーシアで起こったニパウイルスのお話をされるということがプログラムに掲載されておりますけれども、これはもう数日というか、もう24時間というか10時間以内に我が国の厚生省に情報が入って、未知の感染症として取り上げられ、 CDC のグループがニパウイルスということを認識した時点で、ニパウイルスによる脳炎がマレーシアで流行しておるということが私どものところに情報として伝わっており、しかも即刻新興感染症として登録されておるのであります。次のスライドお願いします。こうしたことが起こるのは、世界で先ほど吉峰所長のお話にもありましたように、たくさんの感染症による死者が出ているということが裏付けの地であるわけでありまして、これは1990年の WHO の統計でありますけれども、世界の感染症による死者数は ARI が430万、下痢が320万、結核が300万となっております。この数字は現在の時点で約7割くらいに減少して、7割ぐらいになっている、約3割減少しておりますけれども、しかし日本によっては分かりにくいことではありますけれども、世界中での感染症の患者、感染症の死者は凄まじいものであります。次のスライドお願いします。それがなぜ起こるか、それは人の動きの激しさで一つ説明ができると思います。これは WHO が1993年に作った地図でありますけれども、ヨーロッパ大陸から熱帯や熱帯地方の開発国に旅行する1年間の旅行者数は1700万人、アメリカとカナダからは2700万人、日本とオーストラリアとニュージーランドからは500万人という数字になっております。毎年この人たちが、これだけの旅行者が世界の熱帯や熱帯の開発途上国に旅行し、そこにある未知のあるいは基地の感染症をそれぞれの国に持ち込むと考えた場合に、21世紀の感染症の我が国における状況を推察すると、今先生方がこの席でお考えになっておられる以上のものがあるということになります。次のスライドお願いします。これは最後のスライドでありますが、1990年の WHO の世界環境年の標語でありまして、 Our Planet, Our Health ということでありますが、私は感染症を考えるときにその副題であります Think Globally, Act Locally というこの標語をよく使います。感染症はクリントン政権が唱え始めて、そして橋本クリントン会談で取り上げられて、その年のデンバーのサミットで取り上げられ、バーミンガムのサミットで橋本イニシアティブが提唱され、そして沖縄のサミット G8 では森首相が我が国が主導権を持って感染症の対策、特に結核とエイズとマラリアの対策に乗り出そうということを提唱されました。共同宣言にそれが謳われております。そしてこの G8 のフォローアップの国際会議が12月の上旬沖縄で行われることになっております。結核とエイズとマラリアという疾患名は出ておりますけれども、これは広く感染症と受け止めていただいていいと思います。といたしますと、感染症は今や流行を迎え始めた、感染症の研究は流行を迎え始めた、感染症は旬の時代を迎え始めたと考えていいと思います。お集まりの先生方、あるいはそのお仲間の若い先生方が感染症の研究に力を尽くして、そしてその力の尽くし方は世界的な視野に立って実際に行動を起こすのはこの千里の丘であり、あるいは新宿の田山であり、我が国であるっていいわけでありますけれども、視野を広く世界に向けた研究が21世紀には花開くことを期待するということを申し上げて、私の講演も終わります。ありがとうございました。